Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。皆さん、番組ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日も残業してますね。はい、まだ何時に帰ってこれるかわからない状況ですけども。月火とね、10時ぐらいまで残業してるんですよね。今日もそのパターンかなーっていう感じはしますが、はい、まあ仕事はね、しょうがないっちゃしょうがないんですけども、実は今月中にカーブして行かなきゃいけないことになってるんですよね、一度多分これもいけないんじゃないかな。今朝電話での段階では今週いけなかったらやめようかなとかってね、弱気発言をしてましたけどね。まあちょっと好きちゃん月末までは難しいかな、収録参加がっていう感じもね、しなくもないんですけどもね。まあ、早く上がれれば、途中参加してもらえると思いますけどもね。はい、いつもはね、夕方から強風注意報が出てて、今結構ね、風が強いんですよね。まあ、雨が降ることはないと思うんですけどもね。東京は、満開宣言？満開？満開宣言っていうことかな？なんか満開らしいですね。日本でトップ。昨日、松江はね、島根県は、ソメイヨシノの開花宣言がありましたけどね。今週末、どうかな？お花見ができるかな？週間天気で見る限りでは曇りっぽいね、天気予報にはなってるんですけどもね。も来週になるともう散り出すのかなっていうね、気もしなくもないですしね。皆さんはお花見予定してらっしゃいますかね。関東の方は今週末桜の下で飲めるんじゃないかなという気がしますけども、ウェザーニュースさんがですね、約7万5千人に取ったアンケートで、桜は好きですかっていうね、質問に 98% がイエスとね、答えてるそうですね。まあ日本人桜大好きですよね。ただ 2% の人が嫌いってことですよね、これ。好きですかに対してのノーだから。嫌いな人もいるのねって感じがしますけども。ちなみにお花見にかける予算ですけども、 今年は平均で1712円だそうですね。ちなみに2年前の2017年には2237円ということでね、約500円予算がダウンしているということみたいですよ。ちなみにお花見で一番お金をかけるのはどこの県かってことですよね。なんと島根がねトップらしいんですよ。2783円。次いで2位が秋田で2663円。3位が青森の2510円ってことでね。以下、熊本が4位。そして山形と山梨が同率で5位。ちなみにワースト5、一番お金をかけないのが沖縄県の857円、続いて鳥取県の1260円、そして三重の1265円、北海道の1295円、徳島の1338円というね、島根鳥取お隣同士ですが、2783円と1260円だから1500円差がある。鳥取の人はそんなにお金かけないんですね、お隣にいるのに。あ、ケイちゃんこんばんは。ちなみに、あ、北海道はそうだ、44位、下から4番目ですね、1295円だそうですよ、お花見にかける予算で。お花見といえば何を飲むかっていうアンケートに対して、やっぱり一番多いのはお酒ですね、46%、次いでお茶が 35%、 ジュースが 10%、 コーヒーが 5% ということでね、約半数の方はお酒を飲むと。まあ、花を見るのか酒を飲むのかよくわかんないですけどね。はい、ということで、まあ、北海道の花見は5月、来月、再来月にならないとね、多分できないような気がしますけどもね。はい、関東の皆さんは、桜の下で週末、飲むんでしょうね。アイカリンピカリンさんこんばんは。ケイちゃんお花に1000円しかかけないの？北海道はそんなにお金かけないらしいですよ。1295円。ちなみにダントツトップの島根県は2783円。どんだけ桜の下で飲んだり食ったりするんですよね。はい。それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。ジミちゃんこんばんは。はい、まず最初は、鉄ネタからいきたいと思いますよと。まず最初は、テッククランチさんにあった記事です。JR 東日本、LINE で忘れ物のお問い合わせができる、忘れ物チャット開始という記事が上がってました。東日本旅客鉄道は3月27日、LINE で忘れ物の問い合わせができるサービスを開始しました。このサービスは同社の公式 LINE アカウント、JR 東日本チャットボットを友達に追加すると、忘れ物チャットを使うことができるということはそうですね。これは JR 東日本チャットボット上のお忘れ物お問い合わせというボタン。ここから利用できます。 ユーザーは忘れ物をした日時、場所と忘れ物の特徴を入力しますと。これに対して JR 東日本は問い合わせ内容を自動受信し、オペレーターが確認。忘れ物が発見された場合は、ユーザーには保管されている駅などの情報を、プッシュ通知でお届けしますと。お届けしますって、通知をお届けね。忘れ物は届けてくれませんけどね。当面は、試行期間ということで、受付時間は11時から16時まで。対象の忘れ物は財布類に限定すると。なので、スマホとかは、当面は問い合わせできないと。あくまでも財布。こちらの問い合わせが、できますよということだそうです。はい。まあ、JR 東日本乗ってて、財布、あれ、ポケットから落ちたぞ。どこ行ったって時には活用してみてはいかがでしょうか。ちなみにわざとに忘れて帰って、本当に見つかるかどうかを、テストしてみてくれる方がいると、でそんなやつはいねえよっていう感じですけどね。はい。それでは次のニュースですが、昨日収録をお休みした関係で、火曜日の午前2時から行われた、アップルのスペシャルイベント。皆さん夜更かししてみましたか？私はちゃんと夜更かししてみましたよ。ただこの記事をポッドキャストに載せるのが1日遅れってことでね。まあほとんどの方はすでに内容をご存知だとは思うんで、今更ってね言われそうな気もしますが、一応紹介をしていきたいと思いますね。はい、まず気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル雑誌の購読サービスを追加したアップルニュースプラスを発表ということで、アメリカアップルがアップルニュースのサービスを拡充し、雑誌の提供に対応したアップルニュースプラスを発表しましたということで、もともとアメリカではアップルニュースという、アプリがあって、ニュースを読むことはできてたんですけども、これに、雑誌を追加して、名前もアップルニュースプラスと改名してサービスを開始すると。これはスペシャルイベントがあったその日から確か提供が始まってるはずですね。アメリカ、カナダ、米国、フランスで提供されてます。月額利用料金は$9.99、日本円で約1100円ということですね。そして欧州は今年の秋に提供開始を予定していると。日本では相変わらず使えないということですね。まあ英語のニュースをボーンって出されてもね、読めないんでどうにもなんねえよーって感じですけどね。ちなみにこの$9.99で、ファミリー共有もできると、家族間で追加料金なしでこのサービスは利用できるということのようですね。まあこれは日本に多分来ないんじゃないかなって気がしますけどね。それでは次の記事ですね。一応発表があった順番にね、時系列で紹介していきますが、青散歩さんこんばんは。同じく気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルゲームの月額定額制サービス、アップルアーケードを発表ということで、ゲームのサブスクリプション、こちらを始めますよと。で、こちらの方は、100カ国以上に提供されるという話だったはずなので、多分日本でも、これはできるようになるんじゃないかなと。 App Store に専用のコーナーが用意されて、iPhone、iPad、Apple TV などでプレイが可能ですと。ゲームアプリをダウンロードすることでオフラインでもプレイ可能ということですね。で、オンラインで繋がっていれば、iPhone でやっていたゲームのを途中から iPad とか Apple TV とか別のデバイスに持っていって続きからできるという機能もどうも備えているようです。リリースは今年の秋、150以上の国と地域でサービスを提供するということですね。ちなみに料金は、まだ未定と。発表の段階では料金の発表はありませんでしたと。いくらぐらい取るのかな。俺もまあ9ドル99セントってとこですかね。それぐらいなら出してもいいかな。2000円とか3000円とか言われるとちょーっと考えちゃいますけどね。皆さんはいくらまでなら出せますかね。はい、それでは次は、これじゃなかった。それでは次の記事でーす。こちらも気になる皆さんです。Apple、新しい Apple TV アプリを発表ということですね。新しい Apple TV アプリでは、インターフェースが刷新されるほか、見たい番組などを一箇所に視聴できる Apple TV チャンネルの機能が新たに利用可能になります。この新しい Apple TV アプリは今年5月にリリース予定で、秋には Mac 向けにも提供を開始する予定ということだそうですね。あとサムスン、LG、ソニー、ビジオのスマートテレビやラクマ、Fire TV でも利用可能になる予定で、100以上の国と地域で提供されますということなんで、こちらも日本での提供はあると思います。5月リリース予定ということですね。そして次が、これがね、若干ややこしいんですが、Apple TV Plus というのがね、リリースされて、私は未だに、この Apple TV と Apple TV Plus の区別がね、よくわかってないんですよね。気になる気になるさんの方にあった記事です。Apple オリジナルの映像コンテンツを配信する Apple TV Plus を発表ということでね。Apple TV Plus は広告なしの定額制サービスでデバイスにダウンロードしてオフラインでも視聴可能ですと。はい、イベントの中ではスティーブン・スピルバーグ監督が壇上でスピーチしたり、有名な人が結構出てましたよね。スティーブン・カレル、リース・ウィザースプーン、ジェニファー・アニストン、この辺が出てたのかな。モーニングショー、なんか朝のニュース番組もやるよと。私はモーニングショーっていうんで羽鳥さんも出てくるのかなと思ったんですけど、さすがに羽鳥さんは出てきませんでしたね。ただこれはね、一応今年の秋100カ国以上でサービス開始予定ということですね。料金についての発表は今回はありませんでしたと。秋に改めて発表予定ということはそうですけども。 日本語字幕吹き替えまではつかないのかな、字幕ぐらいはついてくれるのかなっていう気がねしなくもないですけどもね。あとこれ以外に、Apple カード、Apple のクレジットカードの発表もありましたけどもね。まあ、ハードが出なかったんでね、今一つ盛り上がりに欠けてたような気がしますね。まあ、スピルバーグ監督が出た時には、スタンディングオベーションでしたけどね。新サービスの発表に関しては、まあ、今一つなんか盛り上がってないんじゃないのというね、感じで見え隠れをしていましたが。はい。そして、では次の記事、気になる気になるさんの方にあった記事です。Apple、Apple Arcade と Apple TV Plus の公式ページを公開ということで、日本の公式サイトで、Apple Arcade と Apple TV Plus の公式ページが現在公開されてますということですね。はい、見られた方もすでにいらっしゃると思いますが、こちらどちらも秋にサービス開始予定で、まあ料金などについての発表は今のところないと。まあこんな感じのサービスになりますよっていうね、まあ予告ページという感じですよね。あ、のぶしみさんこんばんは。あ、ブラッドピットの前の奥さん出てましたね。モーニングショー。はい、それでは次の記事です。こちらも気になる気になるさんの方にあった記事ですね。はい、これはサイレントアップデートと言っていいのか。ハードの発表はなかったんですが、ハードの名前がね、しれっと変更されてたんですよね。気になる気になるさんの方にあった記事です。Apple、Apple TV 第4世代を Apple TV HD に改称という記事が上がってました。2015年に発売した Apple TV 第4世代の名前が Apple TV HD へと改称していますと。これにより Apple TV シリーズは Apple TV 4K と Apple TV HD のラインナップとなっています。なお、価格などには変更はありませんと。まあ、動画のストリーミングサービスとか始めるんで Apple TV 新しいのがもしかしたら出るかなと思ってたんですけどもね。名前が変わっただけということになりましたね。それでは次の記事ですね。こちらも気になる気になるさんの方にあった記事ですと。スペシャルイベントが終わった後ですね、各 OS のバージョンアップが来てました。キナキナさんのやった記事です。 Apple iOS 12.2 を正式にリリースということで、すでに皆さんアップデート拡大でしょうかね、変更点は以下の通りですということで、まずアニ文字、こちら iPhone X 以降 iPad Pro 12.9 インチ第3世代および iPad Pro 11インチに4つの新しいアニ文字が追加されています。フクロウ、イノシシ、キリン、サメですね。そして AirPlay に関してですけども、コントロールセンターおよびロック画面に専用のテレビコントロールを追加し、 素早くテレビコントロールにアクセスが可能になっています。ビデオ用エアプレイマルチタスク機能によりその他のアプリを閲覧可能。また、エアプレイを中断せずにデバイス上の未知解形式のオーディオ・ビデオファイルを再生可能と。あと、エアプレイ先をコンテンツ内容に応じてグループ化し、再生先のデバイスをより早く見つけることが可能になっています。そして、Apple Pay に関して。Apple Pay キャッシュの利用者は、Visa デビットカードを使用して銀行口座に送金が可能です。ウォレットアプリで、カードの下にクレジットカードおよびデビットカードの最近の利用履歴が表示できるようになりますと。Apple Pay キャッシュに関しては、現在これアメリカ国内でしか利用ができないので、アメリカ国内でしか利用はできないというか、アメリカの社会保障番号を持っている人しか、登録ができないので、日本では使えないサービスね、今のとこは。それからスクリーンタイムとか、これ結構いろいろあるんで、全部読んでると時間食っちゃうんで、皆さん元記事を確認していただきたいと思いますが、スクリーンタイム、そしてサファリ、アップルミュージック、エアポッツ、あとバグの修正、という感じの、変更内容ですね。ちなみに、AirPods 第2世代を使うためにはこの新しい OS iOS の場合は 12.2 をインストールしておく必要があるようです。逆にこれ OS をバージョンアップしないと第2世代の AirPods が制御できないということなんでしょうかね。ちょっとそこのところは検証してみてはいないんですけどもね。AirPods 第2世代購入された方は OS の方もバージョンアップをしておく必要があるようです。続いては、Apple TV も OS のバージョンアップが来てます。こちらも気になる気になるさんの方の記事ですね。アップルが TVOS 12.2 を正式にリリースしましたと。こちらは内容は大きな変更はなさそうですね。一般的なパフォーマンスと安定性の向上が行われているほか、iPhone などの Siri からテレビで再生する内容をコントロールが可能になっていますと。いうことだそうですよ。そして MacOS もバージョンアップがかかってましたね。貼り付け、はい、来ましたね。キナキナさんです。Apple MacOS Mojave 10.14.4 を正式リリースということです。こちらもね、結構内容が盛りだくさんなので、元記事の方を確認していただきたいと思いますが、サファリ関係、iTunes 関係、あと AirPods 関係、こちら MacOS も第2世代の AirPods 使うためには OS のバージョンアップが必要と。いうことのようですね。あとその他ということで、バージョンアップの内容が記載されてます、はい、それでは次の記事ですけども、こちらは Apple Watch Journal さんの記事ですね。実は WatchOS もバージョンアップがあるんじゃないかと思ってたんですけども、WatchOS の方はバージョンアップは来てないんですよね。それに関するニュースです。新型 AirPods が発売、WatchOS 5.2 は未配信でも Apple Watch で問題なく利用可能という記事が上がってました。はい、早からにはすでに AirPods 第2世代が届いてるんだと思いますけども、新しい AirPods の、利用の要件として、iOS12.2 以上、そして WatchOS5.2 以上と公表されているんですが、現時点で WatchOS5.2 はまだ配信されていませんと。ただ、古い OS でも AirPods 接続して問題なく利用はできていますということだそうですね。AirPods 注文された方のところにはすでに届いてますかね。私はね、結局、イベント見て寝る前に注文しました。で、Apple Store で注文するがいいか、Amazon で注文するがいいか、いろいろ悩んだ挙句、結局 Amazon でね、オーダーかけちゃったんですよ。ところが、今収録している時点でも、まだ未発送ということになってたんで、これは Apple で頼んだ方が早かったかなとね、ちょっと後悔をしてるんですけどもね。ただ Amazon だとね、若干安くなってたんですよ。で、早く届くのは多分 Apple Store だろうなと思いながら、若干お安くなってたんで、お値段の方に引っ張られてしまって未だに発送されないという状況になってます。ちなみにAmazon さんで iPad mini を購入するんで、まあこれはソフトバンクの方で購入するんですけどね、それ用にケースとか、フィルムとか、あと Apple Pencil のファーストジェネレーション、こちらを注文したやつは、今日届いてるんですけどもね、 iPad mini の第5世代もいつ手元に来るか今のところまだわからないというねお散歩さん、アップルも2週間待ちとかになってなかったかな。ワイヤレス充電の方は確かに2週間から4週間って出てたような気がしますね。ただ私が頼んだのは、ワイヤレスじゃない方、ライトニングケーブルだけでしか充電ができない方。あれがね、アップルストア、私が注文しようかどうしようか迷ってる時点では2から4、4日になってたんですよ。まあ2日から4日ならアマゾンでもいいかなーってアマゾンにしちゃったんですけどもね、今思えばアップルストアにした方が良かったかな。キャンセルして、今の時点でどうなんだ、まだ2から4になってんだろうか、もう伸びたのかな。ちょっとアップルストアオンラインちょっと見てみますね。現時点でワイヤレスチャージングケースモデル、こちらが2から3週間。それからワイヤレスに対応してない方、こちらが3から5営業日になってますね。若干伸びていますね、私が見てた時に比べると。3から5。あ、もうちょっと。アマゾンさん様子を見て待ってみようかなと思いますけどね。お散歩さん、私の iPad mini も再来週。もう、お散歩さん Apple で直接買ってたんですかね。
ソフトバンクはね、私店頭受け取りにしちゃったんでね、お店に着かないと結局わかんないんですよね。電話か SMS が届くはずなんでね。まあまあ気長に待ちましょう。まだ第4世代が全く使えない状況ではないんでね。現に今も記事読むのに使ってますけどね。はい、それでは次の記事です。こちらはその AirPods に関するニュースですね。初代と2代目を比べてみたというね、記事を紹介したいと思います。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。 AirPods 第2世代、第1世代と使い比べてみたという記事が上がってました。AirPods 第2世代が届いたので、第1世代との様々な比較、ワイヤレス充電テストなどのレビューをお届けしますと。新旧 AirPods 外箱最大の違いは、底面にあったということでね。蓋の部分はね、ほとんど変わってないというか、全く同じ写真が使われているようにしか見えないんですけどもね。ただこれ、側面も変わってないですね。ただこの記事の中ではワイヤレスチャージタイプにしていらっしゃるんで、 AirPods というでかいロゴの下にワイヤレスチャージケースというちっちゃな、ね、文字があります。そして裏面ですね、ここが違うんですよね。ケースの外側に、ランプがついている、まあ、第2世代。こちらにはライトニングは刺されてない、あ、ライトニングケーブルが印刷されてないんですが、第1世代の方はライトニングケーブルが印刷されているということだそうですね。これライトニングケーブルは書かれてませんけども、確かライトニングケーブルのコネクタはついてるはずですよね。ワイヤレスタイプのモードにも。まあ、見た目には、ほとんど変わらない。まあ、強いて変わっているといえば、リセットするためのボタン。これの位置が、若干中心に寄ってると。いうのが大きな違いですかね。はい。まあ、ペアリングも簡単にできましたよと。接続もね、結構早くなってるみたいですね。まあ、大きな違いは、まあ、音声の遅延が 30% 低減されているということだそうです。まあ、これ実際に音ゲーでもね、比べてみないとわかんないと思いますけども、初代の AirPods を音ゲーにやるとね、若干遅れがね、気になるんですよね。新しい AirPods ではどうなのか。まあ、届いてからね。確認をしてみようと思ってますけどもね。
お散歩さん、AirPods 2のワイヤレス充電でないタイプは名古屋栄に行けば明日受け取れるらしい。
やっぱりワイヤレスタイプの方が人気があるみたいですね。私はワイヤレス充電を全く使ってないんでね。iPhone X もそうですけど。まあ、ワイヤレスじゃなくていいかなと思ってね。安い方を選択しましたけどね。 さんとさん、ワイヤレスも大丈夫みたい。あ、ライトニングケーブルね。確か刺さるはずですよ。はい。はい、それでは次のニュースは、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。アップルカード。これはアメリカでしか使えないんじゃないの？欲しいけどアメリカ人じゃないとダメなんじゃないの？と多分皆さん思ってらっしゃると思いますが、もしかしたらアップルマークのついたクレジットカードを手にすることができるかもという記事です。ギズモードジャパンにあった記事です。アップルカードは日本にも来る？ゴールドマンサックス幹部がヒントをくれたよという記事が上がってました。先日アップルイベントで発表されたアップルペイと連携したクレジットカードことアップルカード、こちらについて提携会社のゴールドマンサックスの幹部がカードの国際展開を検討していると発言したということですね。まずアップルカードはアメリカ国内にて今年の夏にローンチされます。しかしそれ以外の展開地域についての情報はなしと。まあ、イベントを見た限りではまたアメリカだけの話かというね、ちょっとがっかりした感じもあったんですけども、ゴールドマンサックスの CEO、 この方がですね、 CNBC の取材に対して、アップルカードはアメリカから始まるが世界展開も考えていると発言したということだそうですね。なので日本でもアップルマークのついたチタンのカード持てるかもよとただチタンのカードってクレジットカードで言うとプラチナカード、JCB とかあの辺のプラチナカードが確かチタンカードですよね。だけどもアップルカード、まあ、基本的にはアップルペイとしてのデバイスの中に入れるのが標準だと思いますけども、予備的に、リアルカード IC チップを内蔵したカードも発行してくれるということらしいんですけども、これ確か年会費もいらなかったはずですよね。金属カード。さすがにね、国内でプラチナカード、高い会費を払ってまでね、持とうとは思いませんけどね。このリンゴマークのついたカード手にできるかな？どうなのかな？って感じですね。それでは次の記事ですね。これはですね、私がちょっと収録前に LINE の方で何も言わずに書き込んでましたけども、皆さん気がつきましたかね。誰か反応してたな。ジミちゃんだったかな。はい、こちらの記事は iPhone マニアさんにあった記事です。iPhone の続々顔文字。こちらの変換候補が話題。Mac でも出現を確認という記事が上がってました。iPhone で続々、あと顔文字と入力して変換すると奇妙な絵文字がたくさん出てくることが発見され、ツイッターで話題となっていますと。皆さんもやってみてください。続々、あと顔文字、こちらを入力すると怪しい顔文字が出てくるということはそうですね。こちら Mac でも出現を確認していますと。 いうことだそうです。ただこれは、英徳をもし入れてたら、英徳では出てこないと思いますけどね。標準の日本語変換を使えば、この変な顔文字、絵文字、顔文字だね。出てきますよと。いうことだそうですよ。一体これは何を表してんだろう。記事の中ではなんか、コアラっぽく見えるんですけども、iOS で変換するとこれどう見てもコアラには見えないですよね。一体何を表しているのかよくわからんっていう感じだったりしますけどね。おさんぱさん、銀行に口座を作るときに維持管理料がいるかも。ああ。ただアップルカード若干気になってるのが、ゴールドマンサックスって銀行じゃないですよね。ゴールドマンサックスって銀行なのかな？なんか証券会社のような気がしてたんだけど、そうするとアメリカ以外でどうやって開設するんだろう、開設というか、引き落としの口座を設定するんだろうっていうのがね、若干気にはなるんですけどね。あとイベントの中でキャッシュバック？アップルペイで利用すると 2%、アップルストアで使うと 3%。で、リアルなチタンカードを使って、と 1% キャッシュバックがあるよっていう発表がありましたけど、あれももし日本で展開ってことになった時に日本でそれをするのかなっていうのが若干気にはなりますよね。あれアメリカって確か手数料取られるんでしょ、普通に。それをその部分を補うためにキャッシュバックしますよっていう発表だったような気もするんだよね。日本では基本的に一回払いの場合は手数料取られないじゃないですか、利用者に対して。それを考えると日本ではもし展開されたとしてもキャッシュバックはないのかなという気がしなくもないですけどね。はい、それではここからはペイ絡みのニュースをまとめて紹介したいと思いますよ。URL 貼り付けて、はい、気になる気になる朝の方にあった記事です。 PayPay 3月29日に最大 20% の PayPay ボーナスがもらえる。3月29日はプレフラペイペイを開催という記事が出てました。プレフラ、皆さん何の意味かわかります？もうこの言葉死語になっちゃったんじゃないかな。プレミアムフライデー、月末の金曜日、早く帰って時間を有効に過ごしましょうねっていうキャンペーンが昔あったような気がしますが本日だってこれ昨日の記事ですね。スマートフォン決済サービスの PayPay が2019年3月29日のプレミアムキャッシュレスフライデーにお得に食事ができる時間限定キャンペーン、3月29日はプレフラペイペイを開催することを発表しました。プレミアムキャッシュレスフライデーは経済産業省とキャッシュレス推進協議会の会員企業が中心となり、キャッシュレス決済の認知や利用を拡大することを目的とした取り組みとなっています。キャンペーンの開催期間は 2019年3月29日の午後3時から午後6時までの3時間、期間中にPayPay加盟店の飲食店で PayPay 決済を利用すると、支払い額の最大 20% の PayPay ボーナスがもらえます。なお付与上限は1万円となってもなっており、もらえる PayPay ボーナスは支払い方法によって異なっており、支払い方法などの付与割合は下記の通りということで、これは現在行われているキャンペーンとほぼ同じ還元率かな。PayPay 残高と Yahoo マネーを使った場合は、20%、 Yahoo ジャパンカードを使った場合は 19%、 その他のクレジットカードを使った場合は 10% 付与されますと。付与上限は、1回につき1万円まで、期間、ここで言う期間というのは3月29日の午後3時から午後6時までの間で、1万円までということなので、Yahoo マネーと PayPay 残高使って 20% の付与を受ける場合は、5万円の食事をすると1万円戻ってくるということになりますね。本キャンペーン期間中の付与上限は、支払い方法に関わらず1人につき合計1万円相当、また1回の支払いにおける付与上限も1万円相当となっているので注意が必要ですと。まずそもそも金曜日の午後3時から6時の間に食事に行ける人がどれだけいるかって話ですよね。まあプレミアムキャッシュレスフライデーなんていう、いつの間にこんなもん始めたんだっていう気がねしなくもないですけどもね。経産省が始めたプレミアムフライデーが不発に終わっちゃったんで、キャッシュレス推進協議会も取り込んで、また週末の、あれ、すいません、月末の金曜日、金を使わそうとしてるわけですね。お散歩さん、証券が嫌だけどアメリカの証券会社は個人資産管理の銀行的な機能を持っているよね。もちろん管理手数料がいると思う。ああ、そうですね。だからゴールドマンサックスって証券会社ですよね、確か。さすが資産家ですね。誰が。ゴールドマンサックスで証券会社を思い出すなんて。ゴールドマンサックス証券ってありますけどね。あ、もしかしてこれ別物？ゴールドマンサックス証券とゴールドマンサックスは別物なのかな？よくわかんないな。サンボさん、アメリカはクレジットカード大国って言うけど、ちょっと前にアメリカ人でもかなりの割合の人が無心上の理由でクレジットカードが作れないって報道されてたから、アップルカードを持てる人もさほど多くないのかな？アメリカはあれですよね、そのクレジットカードを余震で通らない人のために、デビットカードが結構普及しているって話は聞いたことありますよね。あれだと余震関係ないですからね。口座にあるお金が上限になるんで。野口さん、残業する前に5時半から食事できるから問題なし。なるほど。金融グループ、あ、ゴールドマンサックス。金融グループ。なるほどね。だから、アップルカード作ろうと思ったら、ゴールドマンサックスに口座を持たなきゃダメってことなんですよね、多分。小切手ではないのか？ それでは次の記事、こちらもペイペイ絡みですね。リンクをコピーして、見つけると、はい、iPod Love さんにあった記事です。全国のローソンや100円ローソンでも PayPay が使えるようになったという記事が上がってました。これ昨日の記事ですね。昨日3月26日火曜日より、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100など全国のローソン店舗14,659店舗で PayPay が、ご利用できるよう、ご利用いただけるようになりましたということでね。ペイペイ。コンビニだとファミマでしか使えなかった、ファミマ、それからポプラ、ミニストップ、セイコーマート、こちらでしか使えなかったんですけども、今回これにローソンが加わるということだそうですね。セブンイレブンはまだ出てこないんだな、ペイペイ。なので、まあ、使用する選択肢は増えたかな。ローソンだけでも約1万5000店舗一気にボーンと全国で増えたってことになりますんでね。まだ今んとこ PayPay はキャンペーン続いてますよね。第2弾100億円。第2弾？第3弾なのかこれは。今やってんのは。ぜひローソンでも使ってみてください。それでは次の記事ですが、ペイサービス、もしかしてトータが始まったのかという記事ですね。こちらはテッククランチさんの方にあった記事です。LINE Pay とメルペイが電撃連携。各加盟店で QR コードの相互決済が可能にという記事が上がってました。LINE Pay とメルペイ、メルカリが始めたペイサービスですよね。こちらは3月27日、キャッシュレスの普及促進を目的とした業務提携に関する基本合意書への締結を発表しました。 LINE Pay とメルペイにおける加盟店の相互開放及び両者参画による加盟店アライアンス、モバイルペイメントアライアンス（仮称）を推進していくとのことだそうですよ。LINE Pay とメルカリさんが手を結んだと。特にどちらに吸収されるとかそういう感じではどうもなさそうですけどもね。LINE Pay とメルペイ。LINE Pay は、LINE Pay は使ったことあるな。メルペイはまだ使ったことないですけどね。こうやってだんだん業務提携を行っていって、そのうちどっかが勝ち残っていくんですよね。サンパさん、アメリカの銀行の普通の口座でも維持管理料を取られるって聞くから、ある程度の残高がないとデビットカードすら作れないんじゃないの。ああ、なるほどね。楽天銀行が年間いくらだっけ、1000いくら、口座管理費取られるんですよね。で、まあ、その代わりにデビットカードを発行してくれるというのはあるんですけどね。はい、それでは次の記事は、こちらは楽天ペイさんがタクシーでの支払いに対応しますよという記事ですね。 正しい場所が限られるというね、ミスですけども。こちら、携帯ウォッチにあった記事です。楽天ペイ、熊本、長崎、大分のタクシーで利用可能にという記事が書かれてました。楽天は決済サービス、楽天ペイを熊本県、長崎県、大分県のタクシー会社に4月1日から提供すると発表しました。開始時点では3県合計で128社、3600台以上のタクシーに導入予定ということで、タクシーでの支払い、楽天ペイに対応しますよということはそうですね。4月1日、4月1日時点で対応するのは、熊本県の71社1443台、長崎県の35社1476台、大分県の22社714台のタクシーで使えますよと。で、順次拡大していって、2019年半ばには3県合計で726社5500台以上に導入される予定ですと。支払い方法は車内にそれで付けられた QR コードをアプリで読み取り、ドライバーから伝えられた金額を入力して支払います。運賃に応じて200円付き1ポイントの楽天スーパーポイントが付与されますと。で、この開始を記念して、大分県、熊本県、長崎県限定、初乗り料金相当ポイントプレゼントキャンペーンを実施しますと。期間は9月30日まで。期間中に対象のタクシーを1200円以上利用すると、初乗り運賃にあたる660円相当が楽天スーパーポイントとして還元されますと。ただし、1人1回限り、1回だけかい。特典の660ポイントは11月末に付与しますということだそうです。熊本、長崎、大分でタクシーを利用される予定がある方、楽天ペイにチャージしといて支払うとちょっとお得に乗れるかもよということですね。それでは最後の記事ですが、また新しいペイが参入というね、そんなペイペイペイペイしなくていいよって気がするんですが、新しいペイが始まるよという記事です。携帯ウォッチのあった記事です。江南の独自電子マネー江南ペイ4月1日開始という記事が上がってました。ホームセンター江南を展開、ホームセンター江南を展開する江南商事は、独自のプリペイド型電子マネー江南ペイを4月1日に開始すると発表しました。江南ペイは全国346店舗の江南、江南プロ、ホームストックで買い物に使える独自の電子マネーです。専用カードまたはスマートフォンアプリで利用できます。1000円単位でチャージでき、チャージした金額の 1% 分の残高がボーナスとして上乗せされますと。また、同日から対応する楽天ポイントとも併用が可能ですと。江南ペイで支払って楽天ポイントを貯めることもできますと。この江南ペイ、1回あたりのチャージ限度額は、店頭で4万9000円、アプリでは10万円、総額20万円までチャージができますと。残高の有効期限は最終チャージ日または最終利用日から3年間ですと。皆さんとこに江南ってあります？いつもにはね、1店舗あるんですよね、国道9号線沿い。ん？ 9 号線沿い？そうですね、9号線沿いですね。これ全国どれぐらいあるんだろう？あ、全国どれぐらいあるんだろうって店舗書いてあったな。346店舗。 さんの住んでるところにもコーナーはあるんだろうか。ちみちゃんこんばんは。まあコーナーをよく利用される方はお得なのかどうなのかちょっとよくわかんないけどな。ただこれどっかに、それこそメルペイじゃないけど、ひっついて、大手とひっついて、淘汰されていくパターンじゃないのかなってね、気がしなくもないですけどね。そんなこと言ったらコーナーの方に怒られてしまいますけどね。はい。ということで本編は以上でした。お散歩さん近くにはないけど、愛知県内にもポツポツあると思いますよ。全国的になるんですかね、コーナーって。よくわかんないな。はい。それでは、ツイッターにいただいたコメントを紹介しておきましょうかね。3回上がったとこ？あ、これか。チュリちゃんですね。1833回拝聴、みっさん大阪ツアー&町内会長お疲れ様でした。月ちゃんも爆睡お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。しきちゃん12時間も寝たって言ってちょっとびっくりしましたけどね、私は。はい。そしてジミーちゃんが今年の桜、早く咲くのかと思いきや、我が家の近所はまだつぼみの状態です。入学式に忖度してくれてるようです。入学式まで持つ？まあ、持つかね。ありがとうございます。ルスミさん、江南といえば江南大学を思い出す。あ、そんな名前の大学あるの。ジミーちゃんとこの近くにはあります。お散歩さん、これって普通のプリペイドにスマホでも使えるようにしただけですね。そしてアプリ内でも決済課金、あ、決済とか入金ができるって感じですね。むすみさん、こうなんか初めて聞いた。調べたら宮城県内3店舗。あ、県内で3店舗か。島根何店舗あるんだろう。出雲に1店舗。他では見たことないなぁ。まあもう1店舗松江ぐらいにあるような気がしなくもないですけどね。はい、皆さんコメントありがとうございました。はい、スキちゃんが出てきたら大阪プチ旅行のトピックスを紹介してもらおうかと。スキちゃんもメモってたんでね、紹介する気満々だったと思うんですけども、なかなかスキちゃん出てこれないんでね、ちょっとずつ小出しにしていこうかな。ホテルの予約の仕方にもよるんでしょうけども、多分ディズニーでも USJ でも同じだと思うんですが、オフィシャルホテルとかに泊まると一般のお客さんが入るよりも15分から30分早く園内に入れるっていうサービスがあるんですよね。ユニバーサルの場合はアーリーチェックインって名前だったかな。 実はそれをね、使えるようにしてたんですよ、今回。通常のお客さんが、7時45分。本来8時半開演だったんですけども、ものすごい人になるということで、7時45分入場開始だったんですが、そのアーリーチェックインを設定してたんで、7時半に園内に入れるようにしてたんですよね。で、7時半に入ろうと思うと、ホテル朝ごはん予定してたんだけど、ホテルで食べて園内に入ろうと思ったら、ものすごく早起きしなきゃいけないじゃないですか。で、スキちゃんは、その朝ごはんのチケットを、夜のディナーに振り替えようということで、朝食べずに園内に入ろうということで実行したわけですよ。まあ、園内入ればレストラン空いてなくても、ワゴンサービスかなんかでちょっとした軽食が食べれるんじゃないっていうね、今思えば甘い考えで園内に入ったんですよね。そしたらですよ、ワゴンも もちろんレストランは10時ぐらいからじゃないと食べれないんですけど、ワゴンもね全然やってないんですよ。なので結局ね、朝ごはんにありついたのが9時半、やっぱり10時か、10時まで朝ごはんなしでね、お腹空かせる状況になったんですよね。で、そこへ、パークに入る前に、実はホテルの下、1階に、1階というか正確には3階なんですけどね。3階にロビーとかあるんですが、そこのフロアにローソンがあって、ちょっとローソン寄ったんですよね。そしたらローソンでね、皆さんサンドイッチとかね、おにぎりとかを買ってるわけですよ。最初なんで、そんな朝早くにサンドイッチとかおにぎり買ってるんだろうと思ってたんですが、知ってる人はそれを持って園に入ってるんですよね、パークの中に。で、中で食べてると。本当はあれ持ち込みしちゃいけないはずなんですけどね。ディズニーもね、シーに行った時に、まあ、シーに行った時は夜行バスで着いて、東京駅へ着いて、前浜まで電車で移動してたんですけども、あれが時間的には何時ぐらいだったんだろう。9時とか、10時とか。まあ、10時までにはなってないと思うんだけど、ディズニーもね、ないんですよ。朝ごはん食べるとかね。なので、ディズニー行った時にはかろうじてワゴンでなんか買ってね、食べたんですけどね、朝ごはん。なので、テーマパーク朝早く入る方は、朝ごはんをしっかり食べてから入るか、もしくは朝ごはんを持ち込むか、しないとお腹空きますよっていうね、プチ情報でした。のぶすみさん、島根県知事2人も消防関係者が出ている、元消防庁の市長と次長、消防だと地震看板が、地震看板があるのかな、消防といえばなんだけど、島根県知事選4人立ってますけどね、自民が割れてるんでね、今回島根県はどうなるんでしょうね。まあ、私は、小泉純一郎さんが連れてきた、原発反対、唯一原発、島根原発再稼働させないよって公言してる人に入れようかなと思ってますけどね。お散歩さん、江南大学って神戸の大学ですね。仕事で一度行ったことがあります。おー、神戸なんだ。ジミーちゃん、 港南って地名が隣の市にあります。うん。お散歩さん、USJ とかネームのみ忘れば優先チケット買えるよね。あの、エクスプレスパスってやつ？ディズニーでいうファストパス。ディズニーは無料でファストパスが取れますが、USJ は、エクスプレスパスはお金で買うと。あと、最強のやつで、ロイヤル、なんだっけ？ロイヤルなんたらパス。腕にリストバンドをつけて入るやつがありますけど、これをつけてると、すべて待ち時間なしで優先的に乗り物に乗れるっていうのがありますけどね。むすみさん、金持ちの子供が入るようなイメージがあります。その江南大学ってとこ。むすみさん、雷が鳴ってる。宮城県さんぽさん、早起きしようよ。むすみさん、地盤だよ。地盤。さんぽさん、学会のよう。学会のよう。なんだこれ。なんとかを見に行っただけなので、あまり見てないけど立派な大学でした。あ、こうなんだよ。なるほどね。しみさんとこはか、あ、地震じゃないよ。地盤だよ。地震？僕なんか言い間違えたかな。ああ、県知事のとこか。僕、地震って読んじゃった。地盤ね。結局、自民党はなんか、島根県出身の人と、島根県と縁もゆかりもない人、二人を推薦して、真っ二つに割れちゃってるんですよね。選挙といえば地盤とか看板。あ、そういう意味の地盤看板ね。看板はお金というよりも名前じゃないのかな。鳥取も県知事選があるけど、鳥取は変わんないだろうな。再選で行くんじゃないかなと思いますけどね。あ、島根が一体誰になるのやら。選挙の告示日が確か、出雲で串揚げ食べた日だったんですよね。あの時にね、出雲の駅前で喋ってる人がいたんですよ。それ一回だけ、県知事選挙の、外選カーが、外選カーって言わないか、選挙カーが、走ってるの見たのは、それ以外は全く見ませんね。まあ平日仕事してるから、市内の方歩くことはあるんだろうけども、全く選挙という雰囲気すらないですわ。ただこれ県議会議員選挙もあるんでね、これの告示がいつだ？ぼちぼちかな。あ、 そう、県議会議員じゃないのか。出雲市議会議員選挙かな。こっちは結構ね、やかましいと思うんですけどもね。散歩さん、組み上がるみとかないの？ああ。今、組合ほとんど動いてないですね。昔はそれこそ社会党とか、組合が社会党、会社が自民党っていう感じでね、やってましたけど、今は特にないな。個人的に支持者カード書いてって言われて書くやつはありますけどね。まあ、頼まれた分は全部書いておりますけどね。うん、泉さん、街宣車といえば民主主義者の皆さんが有名。そうですね。自動車は社民党だった。社民党かな。国会の時にありますけどね。県会、市議会はね、あんまし、党を前面に持ってきて、選挙戦ってやってないですからね。それもあって、表立って動いてないのかなって気がしますけどね。てなとこで、スキちゃんは今日も帰ってこれなさそうなんで、終わっておきますよ。果たして3月中にスキちゃん出てこれるのか。以上、空海 IT ニュース1834回3月27日でした。お届けしたのはみっさんでした。それではまた明日。ただものだんだん。
Sora Ami IT News。